FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡英和学院大学学長の武藤元明さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡英和学院大学学長の武藤元明さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。武藤さんは昭和14年の生まれで、東京都武蔵野市のご出身です。京都大学文学部をご卒業後、東京大学大学院博士課程を修了。青山学院大学教授、文学部長、学長を歴任され、平成21年11月静岡英和学院大学学長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
武藤先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。今お話を伺ってますと、東京のご出身、はい、武蔵野市というんですけど、武蔵野というと広いんですけど、はい、どちらですか。
あの、武蔵野市の吉祥寺というところです。
あ、まあ、一応有名ですよね、まあ、住みたいところだという、
ね、なんかそういうことになってるようですね、
うん、私なんかあの戦後に学生時代東京にいたもんです。あの辺は田んぼもありましてね、
ありました。
なんか田舎っぽいところだなというふうな感じはあったんですけど、今全然、この前行きましたら、はい、まるで違う町、本当におのぼりさんになっちゃったなと思いましたですけどね。
あの、私が小学校の時は同級生に農家の人が結構いました。
あ、そうですか、
はい、あの社会科の時間に防風林なんて話しますと、あの実地に行けたんです、友達の家。
なるほど。
そのぐらいでした。
武蔵野に暴風林でね、はい、そうですか。でもあの国木戸ドップの武蔵野よりはずっとこう東京の都心に近い方ですよ ね、 すね、はい、1939年生まれということになると70ちょっと超えた。
今は73歳です ね、
でご専攻があの江戸の日本文学ということで、はいはい、それほどその研究者っていうのは今は多くないんじゃないですか。
いや、多いです。
多いんですか、
はい。今あの、まあ、大雑把に江戸の文学、まあ、いわゆる近世文学ですね、近世文学の多分学会は1000人ぐらいは会員がいると思います。はい、
もっとも最近あの全て経済とか社会とか、はい、いろんな側面において、その江戸時代の見直しというふうなのは、はい、日本の中にあることは確かです ね、
そ、 うですね。
その一環ということもあるんでしょうか。
そういうこともありますし、それからもう一つは、まあ、私なんかから見ますと、最近の学会女性が増えました、研究者。うん、昔は江戸っていうのは大体男性の研究者が多かったんですけど、あの西閣なんかちょっと女性がねとつきにくかったんですけれど、今はもう西閣の研究家女性ぞろぞろいます。
そうですか。
ですから会員がその増えちゃうんですよね。
まあ、女性が勉強するにはいいのかな、まあ、吉原とかそういうのが出てくるもんですからね。
平気で語ります、女性が。
あ、そうですか、はい、僕らちょっと女性の前でそういうこと言っちゃいかんのかなと思いますけど。
いやいや、もう全然関係ないですね、それは。
あの五丁町とかね、なんかよく言います、はい、静岡には二丁町っていうんですけども、
ね、そうらしいですね、
まあ、二丁町もあったようですね、はい、なんか最初からつまらない話で申し訳ありませんけれども、まあ、子供さんの頃ね、あの農家の方もおいでになったということで、はい、小学校中学校高等学校とずっと 東京ですか。
はい、小学校は地元の小学校で、はい、で中学高校と青山学院の中等部高等部に参りました。
ああ、そうするとそれからまた、まあ、大学はね別として、はいはい、また青山でね教鞭を振られたということですから、こう青山学院大学、青山学院一筋みたいな感じですね。
あ、もう本当にそうですね、うん、人生の大半は青山学院におったって
大変幸せな人生だったんじゃないんでしょうか。
そうですね。
まあ、今ほどギスギスした時代じゃなくて、
はい、
ね、生活的にはね、いろいろその戦後問題があったのかもしれませんけれども、で大学が京都大学の文学部、国文学ということで、はい、まあ、先ほどお話があった江戸文学、まあ、戯作とか戯作っていいますかね、はい、そういうものを専攻されたきっかけっていうのは何かあるんですか。
そうですね、ちょっと不純なんですけどね、私が京都大学におった時に指導教授でついてくださったのは野間浩信先生とおっしゃいましてね、西閣の大家だったんです。
あ、
それで、まあ、厳しかったんですよ授業がね、ものすごく厳しい授業で、でおかげで随分と勉強になったんですが、この先生と同じことやったんじゃちょっと無理だというのでそれで、まあ、自分がたまたま東京の人間ですから、それじゃあちょっと江戸の方をやってみようかなというんで江戸に変えたって、うん、まあ、その辺はかなり不純なんですけれど、
まあ、それはそれでね、一つの道だと、はい、まあ、西郷がどちらかというと関西って言いますかね。
そうですね、
そうですね、まあ、面白いって言えば面白いんですけれども、しかし江戸文学っていうのは本当に改めて考えてみる、私も学生の頃は全然そういうことで無縁でありましたし、それ以後も無縁でありましたけど、考えてみると馬琴だとか、
はい、
スペシャリックだとかですね、関東教団とかもさまざまな人たちが出て、
はい、
まあ、ある意味で言うと その時代におけるそれだけ文学っていうものがですね大きく花開いたっていうのは世界で珍しいんじゃないですか。
そうでしょうね。江戸の文学の場合は、どっちかっていうと、まあ、下作が特にそうなんですけれど、武士の遊び心から起こってると私は思ってるんです。
あ、そうだ、町民とか庶民じゃなくて、
はい、町人が文学、江戸の文学に関わるのはちょっと時代が下ってくるんですよ。で江戸の文学がこう最初非常にこう髪型と違うものとして出てきますのは、これはやっぱり武士が中心でやったことなんですね。
あ、そうですか、はい、太平の世がずっと続いたっていうこともあるんでしょうか。
それともう一つは江戸に定着する武士が増えてきたっていうことですね。留守居役とかなんかで、
地方の藩の、
参勤交代でこう来て帰らないでもう江戸に定着しちゃうという武士が増えてきたと。
各藩の下屋敷とか上屋敷とかがあって、
はい、
でそこで生まれてそこでその藩の武士になって、いっぺんも地元の藩へ帰らないで、そこで亡くなっていくっていう人も随分多かったそうですね。
そうですね。ですからそういう人たちは江戸っ子意識を持ち始めるわけです。
なるほど。自分の藩とどういう関係になっちゃうんだろう。
藩は、藩の人間は田舎者ですね。それで自分は江戸っ子なんです。それで上方の文化ではない江戸の文化を自分たちの手で作っていこうっていう、まあ、意識と、それから江戸で育ってなった武士の世界っていうのはやっぱりこう粋なんですね。
あ、
でですから江戸の下作っていうのはやっぱり無駄とか洒落とかっていうのが中心になって、うん、あんまりこう髪型みたいにドロドロしたものじゃないんですよ。
真鍮天皇三島とかそういうのじゃ
ない。ああいう世界とは全く違うんで、もっと申しますとね、真鍮天皇三島みたいにもう本当に真面目にこう男女が恋をするっていうそういうものは描かないんですね。
なるほど。
むしろ例えば遊郭のこと描いても、遊郭に行って遊女と本気になってしまうのはこれは野暮なんです。
なるほど。
今でもまあマジとかシャレとかって言葉ありますけれど、真面目にそういう世界で真面目になるのは野暮なんで。
なるほど。
ですから男女の関係はこうつかず離れずで行くのがシャレだっていう、うん、そういう感覚なんですよね。
いいですね、はい、私なんかもそういう世界がいいなと思ってね思います。あまり深みにはまっちゃうっていうのはどうしても良くないんです
ね、そうですね。だから江戸の文学でも町人が加わってきますとちょっとずつそういう世界になってくるんですよ。あ、だんだんシャレっ気がなくなってくるんですね、マジが認められてきちゃうんですよ、うん、
だから武士の遊び心みたいなもので、
遊び心です、
一種のそういうふうな、はい、その良さが生まれた、はい、ということなんでしょうか。
ですから各藩のお留守役結構身分高いですよね、留守役は。
すごいです
ね、それが今で言うと何ですか、待合政治みたいなところがあるんでしょうかね、お茶屋に集まるとか料理屋に集まるとか、あるいは吉原 に集まるとか、そうやって情報交換と称して遊んでた。でその中で当時江戸では狂歌ですね、うん、が盛ん でその狂歌を読む仲間があって、でその中からそういう気分が発生してきたんだろうというふうに、見ると分かりやすいのかなと思うんですね。
あ、なるほど、狂歌からずっと発展して、はいはい、物語っていいますか、はいはい、持ったものに転じていったと、でしかもそれがそんなに深みで人間のドロドロした情念の世界みたいなものじゃなくて、軽くその
本来ならこう重くなりそうなところをしゃれて笑い飛ばすというそういうような感覚が原作を生んでたんだろうと思います。
ただまだ先生その頃はね、はい、京都大学の頃そういうことが面白いなと、これは一つ自分の仕事になるなっていうふうに思われたっていうのはどうも私には。
そうですね、自分でもよくわからないんですけれどでも私は卒業論文はシャレ本をやったんですけれども、シャレ本というと吉原を舞台、主に吉原を舞台にして遊女と客のやり取りなんですけれど、もちろんそんな男女の中の深いことなんて私もよくわからないんですけどね、学生時代でも書いてあることを見ると、あ、これはなかなかシャレたものだなっていうようなのはわかるわけですから、そんなところでだんだん理解できていったんじゃないかと思うんですね。で、私はシャレ本の中の通っていう、色ごとに通じる、物ごとに人情に通ずるっていう通っていうのがシャレ本の一つの美意識の中心なんですけど、それを研究したんです。
爽やかな話室は静岡英和学院大学学長の武藤元明さんをお招きしております。
我々の感覚だと吉原っていうと今風に言えば売春やるところだという感じなんですけど、そうじゃないんですよね。あそこで文化が芽生えてたんです。で後期になるとダメですけど、前期は少なくとも遊女の教養が結構高いんです。
すごかったようですね。
もともと西郭の時代の島原なら島原の遊女、高級遊女っていうのはかなりの教養人ですから、ですから吉原に遊びに江戸の後期で吉原に遊び行く客層も初めはかなり、例えば武士ですとか大名の弟とかですね、なんかそういうのがいるんですよ。それから高級町人ですね、言うならば。でそういうのが言ってますから、だからいわゆる色遊びをしに行くっていうよりも、そこで一つの文化を作り出すっていう感覚の方が強かったと思うんです。
なるほどね。大変やっぱり大きな意味を持った、その、はい、なんて言いますか、日本の文化のね、
そうですね、
源流の一つでもあるということなんでしょうかね。
私はやっぱり江戸の文化は吉原抜きにはちょっと語りにくいだろうなと思ってるんです。
なんかなんだか大夫なんて言って、そうですね、
そうですね、江戸の後期になりますと太夫はお金がかかるもんですから、だんだんいなくなるんです。客が支えきれないんですよね。
もっと聞きたい話ですけれども、ね、またお料理で
お酒でも話題ですから
でもやっぱり朝でもこういう話題っていうのはやっぱり日本の人の、ね、文化歴史、
そうですね、いや今もう吉原跡形もありません、今行っても。
私は行ったことはないからわからないんですけれども、そうですか。そういう学問を やりながらその東京大学の大学院の方へ行かれて、はい、で青山へ戻られたって言い方がいいかどうか分かりませんけど、はいはい、なんとなくお話伺ってた青山へ戻ったんだなって、はい、思いますけれども、で文学部でやはり日本文学を、はい、教えられた。何年ぐらい？
ですね、定年までで38年青山にいましたね。
ずっと一筋38。
そうですね、あのたまたま、青山に採用される時が、あの、まあ、たまたま私はクリスチャンなんですよ。
あ、
で青山はあのキリスト教の、
そうですね、
大学ですから、それで、まあ、そういうこともあって、あの非常に青山とはこううまく合ったわけですね。それで自分自身もあのそういうものが生かされる大学っていうことで、ちょっと予想はもうあんまり考えなかったんで。
なるほどね。ただ江戸文学とクリスチャンっていうのはなんかうまく馴染むのかどうか、はい、
よく言われますよく言われます。
そうですか、まあ、そこで、まあ、助教授教授から学部長文学部長、はい、学生部長とかそういう 順調って言うとおかしいんですけど、いいステップを踏んで、まあ、最後にはあの学長になられたということですけれども、はい、まあ、この間青山学院大学っていうのは私ども外からの評価で言うと、なんかやっぱり女性がね非常に大きな存在感を持った大学だなっていうふうに思うんですけど、その頃そういうことなかったでしょうか。
あれはね、多分文学部の印象だと思うんですよ。
あ、
でも例えば経済学部とか法学部とか、あるいは理工学部とか、こういうところはあのむしろ男子の方が多いんです。
あ、そうですか、はい、最初からそうだったんですか。
え、そうなんです。
そうですか。
ですからちょっと誤解されやすいんですけどね、やっぱり女子学生目立ちますからね、あの出席もよくしますし、男子は結構サボってますから。
で、あの、まあ、その間に青山学院大学そのものの存在も大きくなったし、はい、また非常に優秀な人たちもできて、スポーツなんかもですね、
そうですね、
すごく野球で青山って言ったら強いんですよね。
昔は弱かったんですけどもね、あの強くなり始めたら本当に強くなってしまいまして、今でも多分青山の卒業 OB がプロ野球では割合が一番多いんじゃないですか、各大学の出身者から見て。
私の同級生が一人は青山で野球やってたのを見まして、はい、青山に野球なんてあるのなんて。
そうなんです、昔はそう言われたんです。
でも今はねだんだん強いですよね、はい、まあ、他のスポーツも強いし、まあ、総合大学としての大きな存在感を持っているということ で、まあ、あの学長を務められたということで、なんか青山の話がずっと中心になっちゃってあの申し訳ないんですけど、それで2008年に退任されたんですか。
そうですね、うん、
それからあの間もなくして静岡英和学院大学の方の学長に就任した、はい、2009年、
今年で 2年、先ほどのご紹介では平成21年11月から、まあ、今で2年半くらいでしょうか。
ああの青山とその英和っていうのは、まあ、英和もどちらかというとクリスチャン系と、
どちらかというかあのキリスト教が、土台になっている大学です。まあ、そういうことであの声かけていただいたんです。
ああ、そうですか。しかしいい方がね、その学長として来られて、なんかあの歴史的に今解いてみると、あの、まあ、静岡県で関口隆吉さん
という、はいはいはい、
その方も創立に関わったそうですね。もう百何十年になるんですか。
125年ですね。
で今大学はあの日本平の入り口のところの、
はい、そうです、
あそこのところにありますよね、
はい、静岡英和っていうのはですね、中高は女子ですから、学校 の母体は学校法人は静岡英和女学院なんです、
うんうん、そうです。
あ、学校法人としてはそうなんですか、
はい、で大学は英和学院大学なんです。
で現在大学の方は男女共学なんですか。
そうです。
あ、最近ですか。
いや、あの大学になってもう10年になりますけど、あの短大がその前にあります。これは女子の、
はい、
でその短大が大学に変わった時から共学です。
あ、そうですか、うん、なんか一般の人はね女子だけじゃないか
と、よく誤解されますけど、うん、男子が4割近くいます。
あ、そんなにあるんですか、
はい。それで短大もくっついてるんですけど、うん、短大は去年から共学にしました。
まあ、私の知り合いの志田先生なんか副学長やっておられましてね、
ずいぶんお世話になりました、
あの大変真面目な方で、はい、もう映画の先生としてはぴったりだなっていうふうに私いつも思ってたんですけれども、あの会派は違うかもしれませんけど、メソジスト派の流れを組んでいるということですか、はいはい、とやっぱりキリスト教的なその教学っていうのはある程度、
まあね、あんまりこう信仰を押し付けるようなもちろん時代じゃありませんし、あのただ、週に一度は礼拝があります。
あ、聞いてみないとわからないですね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡英和学院大学学長の武藤元明さんにお話を伺っています。
武藤先生、私あの 中に入ったことないんですけれども、はい、大学のキャンパスに入ったことないんですけれども、はい、あの周辺の環境は抜群にいいですね。
いいですね。
で、新しいあのキャンパスできたでしょ、あの校舎ができたでしょ、はいはい、あれなんかもいっぺん見てみたいな。
あ、ぜひおいでになってください。 あそこの5階 あのベランダから見る景色は本当に素晴らしいです。うーん、ちょうどあのこう右手の方に富士山が見えまして、はい、左手が海になりましてですね、はい、そして下が本当に静岡の市街一望でして、
それからあの南アルプスもずっと展望でき
ます、ね、はい、ずっと見えますから、
多分あそこから見るね景色っていうのは静岡県内でもね、もうベスト3に入るくらい素晴らしい。い
や、私もそう思います、
ね、
ですから本当は一般公開してですね見てもらうといいんでしょうけど、やっぱり大学ですからちょっと管理上の問題があって、なかなか難しいですね。
でも年に何回ぐらいかはこうちょっとその開放する、ね、
あのコンサートなんかありますから、で、あの5階のおあれはまあ一応礼拝堂ですけど、そこでコンサートなんかやりますと、あの、ベランダの方も入れますから、で出られますから、ですからそこからは見られますね。
うーん、なるほどね。そうですか。あの外から見てもね素晴らしく綺麗な、ね、あの校舎で、はい、いいな。で周辺の整備もね、あの、パークウェイのあの周辺も整備されましたしね、はいはい、これは素晴らしいところだったと、初めて見る人はびっくりするんじゃないかっていう。
そうですね、うん、もう少しその良さをこう宣伝できると学生諸君へのアピールにもなると思うんですけれどね。
まあ、しかしそれにしても、まあ、開学が明治20年頃ですか。
そうですね、今今年で125年ですから、そのぐらいでしょうかね。20年ぐらいですね。
すごい歴史を持ってね、まあ、女学校からスタートしてだんだんだんだん大きくなってきたということなんですけれども、
結局あの時代はよくあの、まあ、英和の場合はカナダですけれども、カナダとかアメリカとか あの宣教師たちがあの日本に来て、そしてキリスト教を土台とした教育をする学校を作るっていうのが流行ってたんですよね。その一環でカナダの宣教師が作った学校なんです。で、東洋英和と山梨英和と静岡英和が三英和で姉妹校なんです。
あ、三つが、
はい、
あ、そうですか。現在静岡の英和学院大学は学部としては一つですか。
学部は一つで二学科、それに短大部がくっついてます、
はい、もうちょっとその学部が増えるって言いますかね、
はい、
多様性を持った方がいいのかなという感じがするんですけれども。
そうですね、あのそれはあの考えられるんですけれど、あの現在 その1学部2学科であの残念ながらちょっと定員に欠けてるんですよ。ですからそのあたりをどう考えて新しい学部を作るのか、あるいは新しい学科を作るかですね、あのこれからあのいろいろと模索していかなきゃいけないかなと思ってます。
やっぱり存在感を、ね、はいはい、アピールしていくということで、地方の中堅大学としての存在感を、
ね、そうね、
はい、アピールしていくといいんじゃないかなというふうに思いますけれども、今は文学が中心ですか。
人間社会学部っていうんです。
あ、もうちょっと広い範囲で使われてる。
それこそ文学もそうですけど、心理学もあれば経済学もあれば法学もあると。
あ、なるほどなるほど、はい、だから内容としては多様なあの、はい、講座みたいなものはあると、
はい、ですから学生諸君はあの入ってから、何をやりたいかっていうとかなり選択肢はあります。
あ、そうですか、はい、意外にその辺が、まあ、私が株にしてちょっと分からなかったんですけど、知られてないっていうところが。
そうですね、あのですからもう少しあのこれをやりたかったら英和にいらっしゃいっていうところがあの宣伝されるといいなって今努力中です。
うん、はい、そうですね、
本当にいろんなことを学べるんです。
確かに今先生の、ね、お話を伺っていると、はい、なるほどなというふうに思うことがいっぱいあるんで、その辺をぜひね、あの、はい、一般に周知するというか告知していくようなことがあってもいいなというふうに思いますね。
この機会も利用してぜひ言わせていただければと思って
ね。まあ、あの辺ちょうど大学がいくつかありまして、静岡大学を中心として、はい、県大もありますし、要するにそのアカデミーな、はい、その地域といいますかね、アカデミックな地域ということで、静岡という地域社会を考えた場合にもですね、はい、トータルとしての大きな意味を持っているというふうに思いますよね、
はいはい、今県でもそれ いろいろ模索して、うん、まあ、あの各大学の集まりがあるんですけれども、うん、そういうところで検討されてますね、
うん、そうですか。あの時間が終わっちゃいそうなもんですから、その大学の話はそのくらいにとどめて、また別の機会にお願いして、
はい、
先生個人について少し立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、はいはい、大変、真面目なクリスチャンで非常に学級派だということなんですけど、
一見真面目ですけどそんなことはありません。
あのスポーツとかお酒とかですね、はい、そのグルメとかそういうことはどうなんでしょう。
そうですね、あのスポーツはあの大学の時あのテニス部、体育会でテニス部に入ってましてね、ですから今でもあの今なかなかやる機会ないんですけど、昼休みに時々職員の方とやってます、
うん、まあ、学生とやったらこれとてもしょうがありません。
あ、学生とじゃもう足がついていかないんで無理です。
であの下世話なこと聞いてあるんですけど、はい、お酒なんかはいかがですか。
お酒はですね、途中からいくつぐらいでしょうかね、30ぐらい半ばぐらいから少し飲めるようになったんです。それまで全く飲めなかったんです。でちょっとあの
飲めなかったっていうより飲まなかったっていう、
いや、あの私の母っていうのがもうあの見ただけで酔っちゃうぐらい弱かったんで、あのそれをどうも受け継いだみたいなんですけど、
そうですか。
たまたまの前の大学で、教職員組合の副委員長をやらされましてね、でその時にちょっと厄介な問題があって遅くまでかかったんですね、うん、そしたらなんか虚しい思いがしましてね、こんなことしに来たつもりはないとかそれでお酒の力を借りて寝てましたらいつの間にか飲めるようになってしまったっていうね。
まあ、あのぜひまたですね、はい、そういう席であの、はい、いろいろその江戸時代のお話とかですね、さまざまな人生経験をお話しいただけたら嬉しいなというふうに思います、
はい、ありがとうございます。
それからあの、まあ、静岡という地域社会生活して2年半どんなふうに受け止めてられますか。
これは私いろんな機会に申し上げてるんですけどね、あの本当に静岡っていうところは暮らしやすい街ですね。ギスギスしたところが全くないんですよ。あの人間がのんびりしてますしあのいやこれは本当に私にとってはあのありがたい話 で、まあ、よく言うんですけど、私あの例えばバスに乗って降りるときにもたもたしてる人がいても誰もイライラしないで
しませんね、確かに言われれば、
はい、もう悠々というか後ろで待ってますよね。東京だったら多分後ろから早くしろとかですねなんか言うと思うんで、あれ一つ見てもあ静岡の人っていうのはのんびりしててゆったりしてていいなと思っているんです。
あもう一つその最近の若い人の感覚がちょっと変わってきたような感じもするんですけどもね、はい、全体としてはどんなふうに受け止めてますか。
そうですね、でも私あの言われるほど今の若者はあの批判の対象にはならないんじゃないかと思ってるんです。あの個々に見ますとみんなあのそれぞれ優しいところがありますね。ただあの一つ例えば自分の学生時代なんかから考えると、例えばあの、まあ、私の頃って安保闘争であれこれやってましたから、ね、はい、ああいうようなこう政治的なものに対してみんなで何とかしようとかそういうものっていうのはどうもちょっと見られない。まああんまりやられてもこっちも大学の立場としては困りますけれどでも、なんていうんですか、一言で言うと社会性っていうんでしょうか、はい、そういうものはもうちょっとあってもいいかなっていう気はしますけれど、
ね。いや今日は忙しいところ本当にあの面白いお話を。
いえいえとんでもないです。
ありがとうございました、う
ん、また失礼いたしました。こちらこそよろしくお願いいたします。
今朝の爽やか談話室は静岡英和学院大学学長の武藤元明さんを迎えしてお話を伺いました。武藤さんどうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。